Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ167です。
ありがとうございます。
今回のテーマはレッドアリーマー2、
はい、
ということですけども、なぜに2なんでしょうねこれね。
ひょんなことから最近遊んでクリアしまして、うん、
以前レトロゲームプレイレポートで話したのは、
はい、あれレッドアリーマ2です。
あれが 2?
あれが2ですね。2で遊んだんですけれども、レポートする間もなくクリアまで遊んだので、は
い、ですよね。
通常回でお話ししようかなということで。
なんかこう変な、これ昇格って言っていいですかねこれ。
まあでもね、うん、話したいなと思えるようなゲームでしたよ。
なるほど。
ちゃんと単にあそこで話さなかったからとかそういう理由だけじゃなくてね、
うん、じゃああそこでもうクリアした時点で、うん、これは一本で話すかと。
そうですそうです。
ああそうだったんですね。
そうです。もうこのままクリアして、うんうん、もうレポートならないけど、
そういうことね。
無理にゆっくりゆっくり遊んでいくんじゃなくてもクリアして。
そっかそっか。
はい。
だから面白かったんですね、遊んでた時。
そうです。はい。
あ、それはいいですね。
うん。
では、そのあたりのね、話は本編で聞いていきたいと思います。
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
レッドアリーマ2ですね。
はい。
1992年7月17日にファミコンのカセットとしてカプコンから発売されました。5800円だったようです。
はい。
で、ジャンルはアクション RPG って言っていますが、
はい。
いや、僕はそうは思わなかったんですけれども、なるほど。うん。すごくアクションです。もうほぼアクションですね。
ほぼアクションね。
はい。
成長要素がちょっとあると。
あるといえばあるみたいな感じですけれども、はいはい。で、カプコンでもかなり後期のタイトルで、
はい、
カプコンってファミコンのカセット35作品出してるようなんですけれども、数えて29本目に当たる。
あ、じゃあ結構後ですね。
はい。うん、バルセロナ92の後。ロックマン5の前ということで、ね、
それがどういう例えかね、よくわからないですけど。
まあ、ロックマンがもう5ですか。
ああ、そうか。じゃあ結構後半ですね、
うん。うん。で、シリーズ2作目になりまして、はい、これは、
うん。
ゲームボーイで、レッドアリーマという無印のものが出てまして、はい、こっちがシリーズの先の作品になります。
うん、1作目ですよね。
1作目になります、うん。こっちがファミコンの2の2年前の1990年5月2日にゲームボーイモノクロですね、うん、カラーじゃなくて出ていて、タイトルはレッドアリーマー魔界村外伝というわけで、うん、レッドアリーマーというキャラクターをもしご存じない方が
そうですね
いるかもしれないんで、ね、ここで説明すると、うんうんうん、魔界村っていうカプコン初期のもう代表作、
そうですね
の横スクロールアクションゲームがありまして、うんうんうん、その一面の結構序盤に出てくる敵のキャラクターがレッドアリーマーです、
うん、そうですね、中ボスっていうほどでもないですもんね。
でもないと思います。
本当に雑魚キャラですよね。
そうです。ちょっと強い雑魚ぐらいの感じ。
うんうんう
ん、なんか、ガニ股でガチャガチャ歩くイメージが僕はあるんですけど。うん、
まあ、ただそれでも外伝とはいえ、主人公として成り立つぐらいキャラが立ってたキャラなんですね。
そうなんですよね。魔界村はもともとアーケードゲームで出ていて、うん、ファミコンに移植されて、僕ら世代は多分ファミコンで遊んだ方が多いんじゃないかなと。
そうですね。私は先にアーケードで見たことありましたけど。
僕はもう小学生の時にゲームセンターには、魔界村っていうすげえゲームがあるんだぜっていう。
いや、すごかった。 グラフィックとかね、サウンドとかすごかったんですよ。
そうなんですよ。グラデュースと魔界村はすげえものっていうふうにクラスで噂になってたんですけど、うん、そのファミコン版に移植された時に、
うん、
まあ、正直あまりいい移植じゃなかったらしくて、いろいろアーケードでできたことができなくなってるみたいなんですね。
まあね、
うんうん、連射がまあ端的に言うとできなくて、結果レッドリーマーがめちゃくちゃ強敵になったと、うん、ファミコン版では。
うん、
で、そのイメージが多分強くて、
うん、
そのレッドアリーマーっていうキャラクターが、結果的に立ってしまって、
うん、そうそうそう、
うん、で、こういうスピンオフの外伝の主役として抜擢されたんじゃないのかなと思うんですけれども、うん、だと思います。はい、このゲームボーイの時点でも、ジャルはアクション RPG になっています。
ほうほう。
まあ、カプコンね。アクションはお得意でしたし、
うん。そうですね。
で、世の中的にはロープレイはやっぱり好まれていたというか。
そうね、90年代ですもんね。
そうそう。もう人気ジャンルになってたから、うん、まぁ、あ、ちょっとそういう合体をさせたのかなと思うんですけど、うんうん、こっちはですね、カプコンの携帯機ゲーム初参入タイトルだったようです。ああ、そうです。はい。だからそれ考えてもやっぱレッドアリーマ当時からこうすごくインパクトのあるキャラクターだったんでしょうね。
ですよね。
うん。
へー、参入第一弾タイトルにレッドアリーマ使う。
使います普通。
なんかソンソンとかないかな。
そうそう、あるでしょって思いますよね、正直、うんうん、まあでもそのね、攻めの姿勢がすごいカプコンかっこいい、
確かに
ところでもありますけれども、うん、でストーリーですけれども、まあここから先2の話ですが、は
い、うんうん、
人類が誕生する前遥か昔、魔界の住人レッドアリーマーが戦士の訓練場卒業を迎えたその時、伝説の黒き光とともに魔界の町エトルリアは謎の軍団に襲われた。レッドアリーマーは黒き光と謎の軍団の謎を解き、そして魔界を救うため一人旅立つという。
なんか、お話だけ聞くと普通のね、
うん、
ロープレのオープニング的な感じはしますが、
うん、そうですね。
我々からすると、いや、魔界の人で敵やんっていうね。
そうそうそうそう。
魔界に敵が来るのっていう。それ味方ってこと
ですか、ね、そうそうそう。誰が来てるんだ、
そう、誰が攻め込んでんのってね、思いますけど。
感じなんですけど、うん、これ、シリーズ的には2作目なんですけど、
はい、
ストーリー的には、前作の前日誕なんですね、
うん。ややこしいな。
そうなんですよ。
うん、
だから、レッドアリーマー、魔界村ガイデンの時はもう戦士になってるんですけれども、
うん、
この2を始めた時に、まずあの、うん、訓練所に行って来いって言われますよ。
それね、訓練してたんですね、
ちゃ
ん
と
ね。
そうそう、まだ訓練生で。
うんうん、
で、魔法陣みたいなところから、サイドビュー視点の訓練所に行って戻ってきたら、
うん、
街の様子がおかしくなってるっていう導入なんですよ。
なるほど。
はい。なので、卒業訓練だったのかな、行って帰ってきたら、うん、なんかよくわかんないけど、
うん、
いろいろ倒れてたりしてるな、みたいな感じになって、そこで、まあ、レッドアリーマーに謎を解いて来いと。
なるほど。
偉い人、出てくるんですけど、あの、魔界村のボス。
ですよね。
そっくりのデザインの人
が。お腹に顔ある人ね。
そうそうそう。あれが椅子に座ってて、行ってこいみたいな感じで言われて始まるんですけど、うん、システムとしては、
はい、
フィールドマップだったり、
うん、
街だったり、
うん、
村とかもあるんですけど、そういうのはトップビュー視点です。うん、
いわゆるドラクエ視点。
はい、そうです。うん、普通に上から見下ろして、
うん、
なんかやたら怒り型のレッドアリーマがちょこちょこちょこちょこあるっていう。
完全に敵ですからね。
そうなんですよ、うん。見渡す限り悪い人しかいない、
そうですね、
世界なんですけど、うん。
魔界ですからね。
はい、
うん。
で、そんな街とか村では基本的には情報収集をします。
え、すごい。ロープレイヤー。
そう。で、一応お金に、当たるものとして、魂っていうものがありまして、まあじゃあ、これで何ができるかっていうと、一定数集めて、ワンナップアイテムの闇の力っていうのを買うっていう、まあこれぐらいで、よくあるロープレのように、武器防具を買い揃えて、回復アイテムを買ってみたいなことは実はできない。ああ、
さすがに、それはない。
ですよ。それはなくて、残機を増やす。一定数集めると残機を増やせるっていう。だけでしかないんですけど、あとは目的地に向かって移動するフィールドマップっていう、はい、まあ本当にこれぐらいしかなくて、用途としては、うん。で、そのフィールドマップの中に、洞窟だったり遺跡だったり、館だったり、あと橋とかね。情報収集以外の目的の場所がいくつか点在していて、ここに入ると、いわゆるアクションステージになって、 って、うんうんうん、サイドビュー視点になります。
おなじみのね。
はい、うん。で、ここのサイドビューステージには、敵がいて、
うん、
トラップがあって、うん、最終地点には大体ボスが待ち構えていると。
敵って何なんですか？
敵は、なんか、魔物。
ああ、魔物対魔物なんですね。
そうなんですよ。そうそう。ストーリーだけ読むと、
はい、
人間界が攻めてきているとか、そういう想像もできるんですけど。
まあそうですよね。魔界村の元知ってるとね。
そうそう。
アーサー一行が攻めてきたんかなとか。
そうそうそう。そういうのもね、まあ面白かったかなと思うんですけど。うんうんうんまあ、スプラッターハウスの時も言ったんですけど、
はい、
画面見てどれがいいもんで悪いもんかわかんない状態、うん。全部悪い人しかいない。
ラストハルマゲドンと同じ、ね。
そうそうそう、うんうん。そうそうそう。あれも全部悪い人しかいない画面ですけれども、はいはいまあ、そういう風になってまして、ステージによってはもういきなりボス戦のサイドビューの画面とかもあるんですけれども、
うん、
で、まあ大体はここでね、
うん、
戦闘を行って、で、
うん、
アイテム取ってみたいなことを、まあアイテムもあんまないですけど、っていう感じですね。なので、エンカウントって概念がないんですよ。
ああ、そういうことか。
はい。シンボルでも、ランダムでもなく、そもそもエンカウントがないんですね。はあはあはあ、フィールドを移動してて、雑魚敵と戦うってことはなくて、うん、決められたアクションステージに入ってって、初めてこう戦闘が起きる
ん
ですね。
うんうん、
ちなみに、ゲームボーイ版には、
はい、
ランダムエンカウントあったと思うんですよ。
へ
ーゲームボーイ版も僕はちょっとやってるんですけど、うん、そっちはね、たまに敵出てきてたから、
へー
専用のサイドビューの画面が2、3パターンあったかな。あって、そこで戦闘になる。みたいな
あの、リンクの冒険みたいな感じ、ね、
そうです、そうです、そうです、うん。あっちはシンボルエンカウントでしたけど、うん、確かランダムだったかな。
なるほどな。
で、2になったらそこはなんかスポイルされてなくなってしまっていますね。
うん、
で、あと、特定のキャラクターと街とかで喋ってて、
はい、
まあまあ悪もんですけど、
うん、
会話が終わった瞬間があの戦闘に突入で、サイドビューになったりっていうこともあったりしますが、ね、基本的にはこう、設置されたところでしか戦闘が起きないんですね、うんうんうん、このゲーム。だから、敵が強いから、
うん、
ランダムエンカウントもしくはシンボルエンカウントして、
うん、
何か経験値なりを貯めて、
うんうんうん、
レッドアリーマを強くして、
うん、
もう一回挑むぞっていうことはできません。
そっかそっか。
はい、
だから、RPG とはいえ、
うん、
ドラクエ FF みたいなことではないと。
うん、そうなんですよね。うんうん、そこがね、ちょっとこう、RPG と言われると、なんか、ちょっと違うかなっていう感じはしたんですけど。
そ
うですね。
その当時ではより違和感あったでしょう
ね。そうなんですよね。うん。うん、RPG のいいところは、
うん、
とりあえずやってればキャラが強くなってくれるから、
ああ、そうね。
クリアできるっていうのがあると思うんですけど、うんうん、このゲームに関しては、それはちょっと当てはまらない。
はい。
自分が強くなっていくしかない。
そうね。上手くなるしかないと。
そうなんですよね。うん、で、レッドアリーマー、じゃあ、戦闘するとき何ができるかっていうと、
うん。
まあ、カイマラのレッドアリーマと同じで、
うん。
口から炎を吐くことができますね。これで攻撃するんですけど、
うん。
敵とか敵弾に当たると、
うん。
あとトゲ、
うん。
フィールドに設置されてるトゲ、
うん。
に当たると、ヒットポイントが減ります。
ほう。
ライフ性というのかな。ヒットポイントゲージがあって、それが減ると。
うん。
で、それがなくなると、なんか爆発資産みたいになって、ワンミスになると。はい。で、残機がなくなればゲームオーバーになりますが、
うん、
村で悪魔の数字っていうのを教えてくれる人がいるんですよ。
はい。
で、いわゆるこれがパスワードなんです、
ね。ああ、なるほど。
うん。それで、コンティニューは一応可能ではあります。
おおおお
はい。
でも90年代考えると、パスワードコンティニューって、珍しかったんじゃないですかね。
そうですね。
ね。
もう、バッテリーバックアップでしたっけ、うん積んでるゲームも多かったから。
ですよね。
うん。
まあでもまだパスワードシステムは残ってたんですね。
そうですね。
うん、
ただこの悪魔の数字って言い方がちょっと気が利いてます
ね。いいですね。いや、いいと思う、うん、いいと思う、
うんうん。うん。こんな感じで戦闘していくんですけど、じゃあ全然成長しないのかっていうと、はい
そうね、
まあ、うん、そういうこともなくて、
うん、
経験値は存在しないんですけれども、
はい、
ステージとかイベントをクリアすると、
うん、
なんかアイテムもらえたりするんですよ。
ほうほう
なんだっけな、なんとかの爪とか、なんとかの羽みたいなのもらう。
あ、装備できるんですか、それ。
そうですね。自分で装備っていうのを選んで入れ替えるとかはないんですけど、
うんうんうんうん、
自動的にくっついちゃうんですけど。
あ、なるほど。手に入れた瞬間にもう装備すると。
はい、
うん。
で、ヒットポイント。まあ、だから体力ですね。
うん
あと、ジャンプの高さ、ジャンプ力が上がる。で、あと、ジャンプしてられる時間。この3つが、その、もらったものによって、どれかが上がるんですよ。
ああ、なるほど。
4段階か5段階ぐらいまであったかな。これが上がっていくんですね。だこれで能力が上がっていくっていう感じなんですね。だから、アクションがちょっと達者になっていくというか、感じですね。うん、ここら辺の基本能力が向上するか、うん、魔力って呼ばれるレッドアリーマが口から吐き出すものの攻撃の種類が増えるっていう、
うん、
大きく分けてこの二つです、
うん、ほほ
基本能力が上がるか攻撃手段が増えるか、
うん、
っていう感じで少しずつ成長していくアクションゲームっていう感じですね、うんで、うん、じゃあ操作の話しようかな。うんうん、で、RPG 部分は、うんうん、まあ、すごくオーソドックスな、十字キーで怒り型のレッドアニマを移動させて、A ボタンで会話だったり、調べるだったりですね、はい。で、B でキャンセル。で、スタートボタンでコマンドメニューを表示するっていうような、うん、まあ、すごくオーソドックスな作りです。うんうんで、調べる話って言っても、
はい、
謎の軍勢が来たせいか知らないですけど、
はい、
このゲーム街の中の建物の中が無人なことがすごい多いんですよ。結構ロープレって、
はい、
ここはどこどこの街だよ、ようこそから始まって、うんまあ、いろんな生活が感じられるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
ちょっとね、このゲームはそこがすごく薄くて。
いや、それは魔界だからじゃないですか、やっぱり。
そうなんですかね。廃墟だらけで、うん。
魔界はだって廃墟でしょう、やっぱり。
まあ、そうですけど。
なんか魔界が綺麗な建物で、なんかわらわら住んでたら嫌でしょ
う。まあ、まあ、そうかな。うん、なんで、あんまり使うこともなく、その街の偉い人と話すぐらいしか、あとは悪魔の数字聞くか、闇の力買いに行くか、ぐらい
そ。それでも、ちょっと気になりますよね。その、鼻からそういうコンセプトだったのか、結果として、時間なり、ね、容量がなくて、作れなかったのか、どっちなんでしょうね、
はいはい
はい。気になりますね。
どっちですかね。
魔界感出すためにそういう廃墟っぽくしてるのか、っていう。気もしますしね。
まあ、RPG 部分の操作そんな感じで、はいまあ、着物、アクションゲームの方の操作ですね。
そうですね。
これ十字キーで移動っていうのは変わらないんですけど、
うん、
A ボタンはジャンプになってます。
はい。
で、このジャンプがいくつか種類があって、うんうん、まあ普通にちょんと押すと低いジャンプが出るんですけれども、はい、長押しすると高く飛ぶんですよ。で、ここの感覚をまずこう、身につけていかないといけないんですけれども、うんうんうん、で、B ボタンを押すと、口から何か炎だったりね、いろんなものを、竜巻だったりとかを出して攻撃すると。選択中のものが出ます。
あ
はい。で、スタートボタンで一回画面止めて、どの魔力を使うか、
うん、
画面下のこうアイコンから選ぶんですね。で、選んでるやつを B で使うことができるっていう。うんまあ、すごくシンプルではあるんですが、
うん、
レッドアリーマならではの動きとして、
うん、
ホバリングっていうものがあります。
そうね、それですよね。
はい、
う
ん。で、これちょっとややこしいんですけど、うん、まず A ボタンでジャンプする、
はい。
で、ジャンプ中にもう一回 A を押すと、ホバリング状態になると。
うん、ほうほうほう。
その場に浮きます。
あ、止まるってこと？
止まる。
うん。
羽ばたいて、その場停止で浮いてる状態になる。
はい。
うん。で、ホバリングしてていい時間、してていい、できる時間っていうゲージがあってですね。
うん、うん。
それがなくなるまで、浮遊可能なんですね。
ほうん。
もしくは、ゲージがなくなるのを待つか、ホバリング中にもう一回 A を押す。
うん。
だから A でジャンプ、もう一回押してホバリング、うん、もう一回押すと、落下することができます。
ほ
うん。うん。で、このホバリング中に左右で移動できるんですよ。うん、
あ、高さは変わらないけども、
そうそうそうそう
左右に動けると。
そう。だったり、この落下するのも真下にストーンじゃなくて、
うん、
スーッと斜め下に降りたりできて、こう口で言うのがすごく難しくて、
わかりますよ、でも、
ね。本当に身につけないといけないんですけど、
うん、
もうこれがうまくできるようになるかどうかゲームでさっき
なるほど、なるほど。そうか。
ただ、このアクション性っていうのは結構珍しいんじゃないかなと思うん
ですね。そうですね。やっぱり元になった魔界村のレッドアリーマの動きを再現しようとしたんでしょうね。
うん、そうです。
うん。いやらしい動きしてたからな。
そうそうそう。
うん。
あれは、なんていうかね、こう描くというか、 なかなか嫌な。
いや、あれ、あの動きが象徴ですよ。レッドアリーマの。
うんうん。
絶妙にアーサーが攻撃しにくい軌道でね、
そうそうそう
飛んでくるんですよ。
スイーッとね。
そう。
うん。うん、それを自分で扱えるように、うんうんうん、まあ落とし込んで、
はい、
っていうのがこのゲームなわけですけど、だからこのホバリングが肝で、
うんうん、
これがうまくできるようになると楽しいゲームなんですね。
ですね、そういうことでしょうね。
はい。うん、で、もう一つ、レッドアリーマならではの動きがあって、
は
い、それがヘルクライムって呼ばれるものなんですけれども、うん、ジャンプ中とかホバリング中、
うん、
もしくは落下中、とにかく地面に足をつけてない状態、
うん、
で、壁にぶつかる、こう、はい十字キーの左右でね、
うん、
壁にぶつかってあげると、
うん、
足の爪で壁をガッと掴んで、横向きの姿勢でその場に止まるんですよ。壁を掴んでとどまるんです。
ほうほうほう。
これがヘルクライムなんですけど、
うん、
で、この時に、ちょっとホバリングの操作と間違いやすいんですが、
うん、
下を押すと十字キーの、
うん、
真下に落下することができると。
はい、
で、落下中にもう一回壁側にぶつかれば、もう一回ヘルクライムガッてします。
ほうほうほう。
で、ヘルクライム中に A ボタンでまたジャンプができるので、
うん、
で、ちょっと高いところに上がって、もう一回ヘルクライムで掴んでっていうので壁を登ってったりもできる。
ああ、じゃあ、三角飛び的なことができるんですね、一応ね。
そうですね。
三角飛びはその場には留まらないですけど。
そうです。
うん。
留まれると。で、
うんうんうん、
このヘルクライム中に、火を吐くこともできるので、
うん、
壁に向かって逆側を絶対顔は向いちゃうんですけれども、
うんうんうん、
この時に、この首を自由に操作できないので、
うん、あまあね。
はい。まあ、固定放題みたいになっちゃうんですが、
うんうんうん、
攻撃はできるんですね。
ほうほう。
だからさっき話したホバリングと、このヘルクライムっていうので、
うん、
立体的な動きをしていくアクションゲームなんですよ。
なるほど。
うん。
うん
うん、で、これ、昔話した、ヒットラーの復活。
はい。
ワイアクションの。
うん。
で、あれとは、まあ、違うんですけど、
うん、
あれみたいな、ちょっと他のゲームにはないアクションの動きを。
そうですね。確かに。
するので、
うん、
これがね、本当に面白いし、
うん、
これだけでシリーズが続くのもまあわかるなと。
なるほど。
うん、他のアクションゲーム、カプコンいくつか、まあ代表的なロックマンとかありますけれども、うん、ああいうのとはやっぱり違うアクションゲームが出来上がってるんですよね。
違いますね。
魔界村とももちろん違うし、
うん、
だから遊ぶ前は、まあ敵がスピンオフで主人公になったアクションゲームくらいのね、
うん、
捉え方で、まあロープレイって書いてあるから、そんなに難しくないというか、難しくてもなんとかなるんだろうと思って、手を出したんですけれども、
うんうんうん、
やってみるともう純アクションです。
うーん、
成長要素があるアクションしかなかったっていうことではあるんですけど、
うん、
まあとにかくこのホバリングとヘルクライム、
うん、
この二つを軸にいろいろこう設計、ちゃんと今風に言うとレベルデザインされたね、
うん、
面を攻略していく。
そうかそうか、それらの操作を使うことで楽しく進めるようなステージ設計になってる。
そうなんですよ。
ですね。
そうですよね。そう。やっぱりこの基本壁に貼り付ける、ホバリングするって、うん、この普通のアクションにない、ちょっと起き手破り的な部分があるがために、
うん、
画面設計が全然変わるんだと思うんですよね。
う
ん、
そうですよね。
うん。うん、で、そこは、まあ、作ってる方も楽しいというか、こう、やりがいがあったんじゃないかな。
あったんじゃないですかね。
思いながら遊んでたんですけど。
今までのアクションゲームの作り方でいくと、
うんうんうん、
まあ単純に高い壁でも作っときゃプレイヤーは進めなかったのに、
はいはいはいはい、
このゲームではそれは意味がないと。
そうなんです
よ。いうことですもんね。
そうなんです。
うん、
そう。レッドアリーマは乗り越えていっちゃうので、
ね、
それは、うん。
うん。
そうなんですよね。
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
まあこれが基本で枝葉の部分というか魔力もいろいろありまして、
は
い、
うんうん、
まず基本的なのが口から火を吐くファイヤーっていうものですね、はい、もう最初から持っている魔力で口から火の玉を吐き出すと、
うん、
でこれ威力もまあ低いですし、
うん、
連射もできないんですよ、
うんうん、
でまずここから始まって最初に覚えるのがバスターって呼ばれる魔力なんですけど、ひらがなのくの字みたいな、
うん、
だからブーメラン型の玉というかな、何かをこう吐き出すんですよ、
はいはい。
で、形的に戻ってきそうですけど、これも、うん、戻ってはきません。
ああ、じゃあなんか火じゃなくてなんか固形物出してるみたいな。
そうそうそう。本当に鉄のブーメランみたいに見えるものを、
うん、
打つんですけれども、はい、これ威力はファイヤーと一緒なんですけれども、はい、2連射できるようになるので、
なるほどね、は
い。ここでまず嬉しい。あと特定の壁がこれで壊せるようになるんです。
おおほほほ。
はい。なんでちょっと行けるエリアが広がるというか。
ああそういうこと。
うん。最初行ってここを越えらんない何なんだろうみたいのがあって、何かクエスト的なものをイベントかなクリアしてくると。ちょ
っ
と
ゼルダっぽい感じですね。
そうそう。バスター覚えてきて、ああ、これで壊すのかみたいなね、うんうん、感じになっていくんですけど、うん、その感じの最たるものが次に覚えるトルネイドってやつで、
は
い、でこれも2連射可能なんですけど、とにかく飛距離はめちゃくちゃ短いんですよ。自分の手前ぐらいまでしか飛ばない。
ああ、そう、
うん。ちっちゃい竜巻を出すんですね。
うん、
で、この竜巻の特性が、一定時間空中に残る。その上にアリーマが乗れる。
あ、なるほど。
はい。
さらにじゃあ移動性能がアップするということですね。
そうそうそうですそうです。機動力が上がる、こう便利な竜巻弾なんですけれども、
う
ん
そうですね、
もう本当にこれを足場にしないと進めない場所っていうのがもう、
まあそりゃそうですよね。
あからさまに出てくるので、
うんうんうん、
で中盤以降はこのトルネードもうまく使って。うん面を攻略していきましょうって感じになっていって、次に出てくるのが、クローっていうものなんですけれども、はい、で、これ、見た目と名前が全然合ってなくて、
うん、
泡みたいなものを飛ばします。
ほう。なんか、イメージ的にはクローなんで爪かなと思って。
そうそうそうそう。なんかね、ソニックブーム的な斬撃を飛ばしそうですけど、クローっていうと、なんか、プニプニした泡みたいな飛ばすんですけど、これ、威力も高いんですよ。見た目に関して。はい、ファイヤーの倍ある。
強いな。
連射も一応2連射できて。
強いじゃないですか。
強いんですよ。で、うん、強く頼りになるんですけど、
うん、
何が嬉しいかって、壁にトゲトゲがいっぱいついてるところが、
はいはいはい、
魔界の壁はトゲだらけなんですけど。
それは魔界ですからね。
そうなんですけど。
うん、
ここに当てるとですね、
うん、
そこにこのクロウがぐにゅっと張り付いて残るんですよ。
あら。
そうするとその部分にヘルクライムすることができるんだ。
あら。
あの、一定時間で消えちゃいますけど。
ああ、なるほど。うん、うん、うん。
なので、
そっかそっか。
トルネードと同じように、このクロウもうまく使って、うん
めっちゃ重要じゃないですか。
重要です。
ね。
これはね、手に入れた時、めちゃくちゃ嬉しかった。
だって、あからさまにそのトゲトゲって、このゲームの中で行けない場所ってことでしょ？
そうです。
それがそうじゃなくなるっていうのはすごく大きいことですよ。
すごく大きいですよ。ね、もう本当に、本当に助かるって思いましたね。うん、で、最後に覚えるのが、ダークファイヤー。っていうね。
ああ、強そうやな。わかりやすい。
はい。そうそうそう。最強の武器なんですけど、
うんうん、
最後にして最強の火炎弾で、
うんうん、
これいいなって思うか、ファイヤーで始まり、ダークファイヤーが最強になるっていうね。
そうですね。
この流れが、
うん。いや、そりゃそうでしょう。
いいんですけど、で、まあ、連射できないんですけど、うん、まあ、そんなことはどうでもいいぐらい威力があります。
へぇー。
かなり、多分
かっこいいな、
ファイヤーの3倍ぐらいあるんじゃないかな。
へぇー。
かなり強いんですけど、
うんうんうん。
この5つですね。これをこう、お話し進むにつれてだんだん覚えていくっていう、
うん。
こういう魔力の他にも、悪魔の壺っていうのとか、悪魔のエキスっていうのがあって、一ポイントが全部なくなったら自動で全回復するものとか。
ああ、ゼルダの妖精みたいなもんね。
そうそうそうそうそう。うん、そういうね、アイテムとか、まあ少しだけあって、
うん、
ここら辺を装備してて、その体力が増えるっていうのも、
うん、
まあ数値で言うと味気ないんですけど、一応なんとかの鎧を手に入れたみたいなことは言うんですよ。
ほうほうほう。
だから世界観的にはね、その、魔界魔界した感じにちゃんと作られているんですけど。
それ鎧って着たら見た目変わるんですか？
変わらないです。
ああ、寂しい。なるほど、うん。
ずっといかつい人のままですけど。
うん、確かにね。
だから通常のね、RPG に比べたら、うんもうアイテムは少ないっていうか。
まあもう完全にアクションです
よね。そうそう、あってないようなもんで。ね、もう、だからこういうところでね、そもそも RPG なのかとは思いはするんですけど、
うんうんうん、
まあ、アクションゲーム大得意のカプコンなので、
うん、
まあ普通に面白いんですよ。アクション部分だけで全然面白い。
う
ん
う
ん
う
ん、
それはそうでしょう。
うん
うん、
ただ、
うん、
めちゃくちゃ難しい。
出た。ね、それですよね。言ってましたね。
本当に難しくて、
うん、
うん、3DS のその場で保存できるのがあるから、
うん、
なんとかクリアできたっていう感じなんですね。
はいはいはいはい、
だから、うん、ファミコン時代は、
うん、
とてもじゃないけどクリアできなかったと思います。
ああそう。
絶 対できないと思う。
スプラッターハウスをクリアした長谷川さんでも。
いや、本当にね、
うん、
トゲの配置が本当にやらしいんですよ。
すごく考えて作られてるんですね。
うん。いいんですよ。もう、魔界だから。
そうね。
いいんですけど。
うん、そうそう。
もう、悪意しかないんですよ、この世界は。
いや、再現されてますね、世界観がね。
本当にね。え、そこにもトゲ生やすっていう。
あ、いいですね。世界としては何も間違ってないですもんね。
そうなん
です。優しい世界じゃないですからね。
いや、本当にね。でね、レッダーリーマーもね、
うん、
ママちゃんですよ。魔界の住人とは思えない。もうちょっと器用になってくれって思う。う
ん、あ、なるほど。
何度も思った。もう少しでいいからしゃがんでくんないかな、この。
いや、だからそこがまたほら、練習生なんじゃないの、その。
そう、そう。うん、そうですね。有事でね、無理やり卒業したような。
そうそうそう。
ひよっこだから。いや、もう上ぐらい向いてくれよって。来てんじゃん、斜め上から。
そっかそっか。上には火吐けないですよね。
そう。もう固くなに横にしか吐かないし。
そっかそっか。
しゃがみもしない
し。ジャンプして高さ合わせないと倒せないんですね、上の敵は。
そうなんですよ。
なるほど。
でね、敵がもう四角四角に回ってくるんですよ。
敵もやらしい動きするんですね。さすが魔界やで。
本当にそう。
もう全部なんか魔界で許される感じがいいですね。
うん、もう、そうでも思ってないとやってらんないですよ。うん、もうね、ほんとレッダーリーマー資格が多すぎる。もうね、いやでもここで、めちゃくちゃ嫌な目にあって鍛えられたから、はい、まあ、貝村であんだけ強いんですよ、きっと。
そういうことか。だからこそ、ね、アーサーと対抗できるわけですよね。
そう、そうです、うん。何をされたら嫌なのか知ってるんですよ。嫌なこといっぱいされてるから。
だからあの軌道なんや。
そうそう。
学んだんやな、そこで。
四角四角に回ってくるじゃないですか。で、大魔って。
相手が一番嫌がる軌道で。
そうそうそう。
は
ぁ。身をもって覚えてる。
さすがですね。
って思うことにして。そういうロールプレイをしながら遊びましたけど、
はい、
まあ、ファミコンのね、
うん、
アクションゲームらしいといえばらしい難易度の高さなので、
うん、
もう歯応えは十分すぎるほどありますね。
でも、面白かったんですよね。
そうなんです。
ね、そこですよね。
うん。うん、なんだかんだイライラしつつも、
うん、
結局投げ出してないんですよ。
そう、そこがすごいな。
うん。で、
うん、
本当に、ロールプレイングゲームとしては、
うん、
全然、なぜか足りてないというか、それは経験値がないとか、買い物がないとか、そういうことではなくて、
うん、
正直ストーリーでも、そんなに引っ張ってくれないですよ、気持ちをね。
うんうん
うん、どうなってんの？この謎はどうなっちゃうんだ、はい、みたいなことは、本当はなくて、あっち行ってこい、こっち行ってこい、みたいなことでしかないので、
うんうん、
だから、自分が少しずつ上手くなっていくのと、まあ、あとはやっぱ魔力が増えていけるとこが増えるっていうのは、モチベーションにはなりましたけど。う
ん、じゃあ、ちょっとやっぱメトロイドとかに近いですね。
近いと思います。
ね。
うん、
そういうことか。
うん。なので、やっぱりこのホバリングとヘルクライムが、だんだんできるようになる、この感覚、
うん。なるほど。
これは、ちょっと他のゲームでは味わえないので、
うん、
最初にね、
うん、
このゲームだけで、一回話そうかなって思ったのは、やっぱここなんですよね。他にないんですよ。
なんか昔のゲームの感じしますね。
うん。
うん、
そうなんですよね。
そう。メインになるシステムが肝となって、
うん、
そこからいろんなものにモチベーションが派生していくというね、感じしますよね、やっぱ。
そうなんですね、うん。
自分が上達してるのを感じられるっていうところも重要ですよね、はい、やっぱりね、
は
い。
うん、そうです。で、まあ本当にね、
うん、
プレイヤー自身が成長するしかないんですけど、
うんうん、
まあ、成長できれば、やっぱりすごく嬉しくて、
はい、
で、またちょっとした壁が出てきて、
うん、
もうなんとかいけそうだから、
うん、
もうちょっとやろうかなみたいな感じで、
なるほどな、
繰り返していって、で、このうまくいったこの感覚を忘れないうちにもうちょっと進んでおきたいみたいなことを
よくできてるじゃないですか。
そうなんです。繰り返していったら、
うん、
まあ、クリアしてしまったというね
感じ。まんまと。
まんまとですよ。
すごいよくできてる。
いやでも本当に、うん、本当に難しい。本当に難しいし、なんか実にイライラさせられる。
実にイライラ
する。トゲたち。
ええー、でも面白いですね。なんか、コンセプトとしてははっきりしてるし、
はい、
そのコンセプトをメインにして、
うん、
そのゲームを進めるモチベーションにつながるようにも作られてるっていうのは、
うん、
すごくこう昔のゲームのいいところがちゃんと表現されてますね。
うん、そうですね。
そうなんですか。全然、うん、私、レダリマ遊んだことないんで。
うんうんうん。
まあ、今回、長谷川さんが話すということで、動画をね、ちょっと見てみたんですが。
はいはい。
画面は非常によくできてますね。
はい、そうですよね。さすが。
フィールド画面というか、パッと見たら完全にドラクエやなと思って。うん、で、横スクロール画面になると、見慣れた魔界村っぽい画面になると。
うんうん、うん。
いう感じで、グラフィックはさすがっていう感じでしたけど、
はい、
ゲームシステムというかそのレッドアリマの移動に関しては動かしてみないとわからないですが、聞いてる限りなんとなくね想像はつきますけど、
うん、
だいぶ癖強そうですね。
そうですね、うん、強いですね、
うん、でもそれができるようになってきた時に楽しくなるというのもなんとなくわかりますね。
うん
うん、
うん、ですね。なので、うん、まあもしね、
うん、
遊べる環境にある人で遊んだことないっていう人は、
はい、
まあちょっとやってみてもいいかなと思いますけれども、まあ本当に難しくて、
うん、ちなみに、
はい、
今、まあ、ファミコンのカセット買おうと思ったらプレミアついてるんでしょうか。
ちょっとついてますね。
あ、ちょっとついてんのやっぱり、
うん、裸で買って、
うん、
当時の値段ぐらい。今は。
それはだいぶついてますね。
そうなんですよ。
じゃあ、例えば他に移植とかアーカイブはないんでしょうか？
バーチャルコンソールで僕は持っていて、で、ちょっとプレネだっていうのは知ってたので、
はい。
それまで買っていたんですよね。
コンソールってどれで？ 3DS で？
僕は 3DS で買いました。だから、この先、何かしらそういうダウンロードコンテンツになってくる可能性は全然あると思うんですよ、ね。はあはあ、うん。で、無印のゲームボーイ版もバーチャルコンソールにあったんですよ。
う
ん
う
ん、
おうおうおう。
で、この後話す、この続編がもう一個あるんですけど、それもあったんですよ。
はい、
だから、せっかくだから人揃えで買っとこうと思って買っては、あるんですけど、
うん、
なんでこのシリーズは、それこそスイッチオンラインだったり、
うん、
その来てもおかしくないんじゃないかなと。
まあそれかもうカプコン自らがコレクションで出すかもしれないですね。
そうですね。
うん、最近カプコンすごく積極的じゃないですか、
うんうん。
アーケードコレクションとかね。
そうですね。
しかも結構太っ腹でボンとこうまとめて出してくれますから。
うん。
うん、レッドアリーマーコレクションって出たらだいぶマニアックです。
まあ、カプコン、ファミコンコレクションとかね。そういうのもいいかもしれない。
そうね。そっちの方がいいかもな。確かにな。
うん。うん、まあ、ロックマンとかね、もうコレクションになるぐらいの。
カプコン、ファミコンコレクション激アツですね、ちょっと。
うん、そうなんです。
めっちゃ売れるんちゃうかな。
僕、前からちょっとね、やってみたいカプコンの、
うん、
まあ、隠れ名作と呼ばれている、パジャマヒーローっていうゲームが
あ
って、う
ん。あ、なんか聞いたことあるけど。
はい。で、これもまあ、難しそうなんですよ。
うんうんうん、
で、今回、レッドアリマ2やって、で、
はい、
まあ難しいけどやっぱ面白いなと思ったんですよね。うん、カプコンのアクションって、
はい、
だからパジャマヒーローもすごいやってみたくなって、
はい、
昔ね、
うん、
買おうかなってこんなカセットあんだカプコンなんだって思って手に取った時は、
うん、
2000円しなかったと思うんだけど、
はい、
今もう倍ぐらいになってるみたいなので、
いやもうなんか最近ね本当に数が少ないとか人気がある関係なく値上がりしてますよ。
何でもかんでもね。
いやちょっと
ってるんですけど、
ちょっとえげつないですね、うん、今レトロゲームね。
でもやっぱりカプコンのアクションは手堅いかなと、うん、難しすぎてとてもじゃないけど進めないよっていう可能性はあるけれど、う
ん、ありますね確かにね、うん、それもね。
まあでもつまんないってことは多分ないかなと思うんですよね。うん。で、一応、もともとゲームボーイで始まったこのシリーズですけれども、はい、ファミコンに続編を出して、で、うん、このレッドアリマ2が、魔界村怪伝ザ・デモンズ・ダークネスって名前になって、ゲームボーイに逆移植されてるんですよ。戻っていってるんです、実は。パッケージめちゃくちゃかっこいいんですけど、
うんうんうん、
これが1993年の4月16日に出てて、ちょっとファミコン版より簡単になってるらしいんですよね。
うん、ああ、じゃあやっぱ難しかったね。
そう、それもあるし、やっぱ画面が狭くなったりしてるから、
うん、そうね、
ちょっと優しくしたみたいで、なんかね、うん、追加要素でホーミングファイヤーっていうのと幽体離脱っていうのがあるらしくて、
あ、すごい。
ちょっとやってみたいなと思ってる。
確かにちょっと面白そうですね。
そうそうそうそう。うん、幽体離脱気になるなっていう。
なるオプションみたいなもんかな。
どうなるんでしょうね。うん、なんかね気になるんですよね。
うん、
うん、まあそんなね感じでこう。 ゲームボーイに帰還してるんですけど、うんうん、で、続編としては、その翌年の1994年の10月21日にスーパーファミコンで、うん、デモンズブレイゾンっていうのが出てます。
スーファミで出てるんですか？
出てるんですよ。
で、
魔界村紋章編っていうサブタイトルがついてるん
です。いや、全然知らなかったですね。
で、こっちはね、さらにロープレイ要素を落としていて。おうおうおう、
本当に？今度こそ？
うん、もうね、申し訳程度の街とかやめやめみたいな感じ。
あ、本気で？
だいぶ仕組みは変わってて、どっちかというとね、うん、探索要素がすごい増えてて。
ああ、じゃあよりメトロイドバニアっぽくなってる
んや。そうです、そうです、うん。うん。もうなんか設定も違うみたいなんですよ。仕切り直しちゃったから、だからデモンズブレイゾンっていうシリーズではあるんですけど、主人公がレダリマで、ただね、もうスーファミのパワーと、うん、この1994年時代のカプコンの技術が合わさって、
うん、
もうめちゃくちゃドット絵がかっこいいんすよ。
なるほど。
演出も凝ってて、
うんうんうん、
まあ、始まった瞬間アリーマが、うん、ドラゴンゾンビみたいなのに追っかけられてて、
うんうん、
それを倒して壁に穴が開いて、うん、外の世界へみたいな感じので始まっていくんです、うん。
かっこいいですね。
かっこいいですし、うんこれも遊んでるんですけど、うん、クリアはしてないですけど、
は
い、多分ね、
うん、
レトリマ2より簡単だと思います。
あ、そう、
うん。操作もしやすくなって、何よりホバリング時間が無限になってて。
ああ、なるほどね。
はい。
元は時間制限があったもんね。そう
です。レトリマ2も一番最後までパワーアップさせると、ホバリング時間無限になるんですけど、
うん、
もうデモンズブレードは潔く最初から無限なんですよ。
うん、
ただ変わってるのは、紋章編っていう名前がついてるんですけど、
うん、
ボスを倒すと、例えば大地の力を手に入れたみたいになって、大地の紋章かな、
うん、
そうすると、G アリーマーみたいになって、グラウンドの G なのかな全然羽もなくなるし、肩がめちゃくちゃイカスくなって、血を這うブレスみたいなの吐くようになるんですよ。
ああ、あれか、仮面ライダーブラックのロボライダー、バイオライダーみたいな。
すいません、ライダーには疎いんですけど。
ああ、そういうこと。
そうそうそう。
へえ。
ガイバーのギガンティックみたいな感じ。
ああ、そういうこと。
肩がでかくなって、
はあ、
ショルダータックルとかで地上物壊せるようになったりとか、そういう飛ぶのが得意になるとか、
うんうんうんうん、
泳げるようになるとか、
うん、
そういうふうに紋章を装備することによって、形態変化して、う
ん、
だから同じ面でも、水に入れるようになると、またその面に戻って水の中探索したりとか、より高く飛べるようになったら同じ面に行って上の方を探索するとか、っていう感じのゲームになってます、
ね、
デモンズブレイゾンは。
うん、
でこれも、まあ、遊べば普通に面白いです。
うん、
まあ本当にドット絵はね、めちゃくちゃかっこいいので。剣の価値
ね、そう、カプコンはね、グラフィックも見事でしたからね。
そうなんですよ。いや、本当に、円熟期っていうか、まあ、こっからさらにもっとすごくなっていくけど、もうこの時点でカプコンすごいんだなっていう、
ね。そうですね。
思いましたけどね、改めて。ただまあ、もうあくまで個人的ですけど、ちょっとサウンドはあんまり好みじゃなくて。
ああ、そうなの？
なんて言うんだろう。パイプオルガン的な感じなんですけど。
ああ。あの、ドラキュラっぽい。
そうそうそうそう。あれ系なんですけど、うん、ドラキュラってそれでも上がるんですよ、僕は。アッパーにあるというか。
うんうんうん、
で結構ね、ずーっとこう、荘厳な感じなんですよ。
あー。
デモンズブレード。
そうか。
そう。だから画面は、めちゃくちゃキモいボスとか出てるのに、
うん、
音楽はすごい綺麗っていうのが。
あー、そういうことね。
個人的にはなんか、不思議な感じは。
なんでしょうね、ミスマッチを狙ったのか。
そうなのかな。
なんなのか。
まあ、あれはあれで好きな人は全然いると思うんで、
うんうんうん、
完成度はすごい高い。まあ、これもプレミアついてますけど、
やっぱり、
うん、まあ、それもすごい頷ける完成度なので、で、このデモンズブレイゾン以降は、レッドアリマシリーズっていうのは出てなくて、うんうん、ちょっと残念だなと思いましたね。もう一作ぐらい出てても、
いや、それでも、
良かったかなと思いますけど。
スピンオフでそれだけ出てるってね、
まあ、ね、
なかなかじゃないですか？
そうですね。
うん、
なので、まあ、うんうん、おすすめは、今なら、デモンズブレイゾンがいいのかな。
うん。
アリマ2は難しいし、無印はもっと難しいです。
ああ、そうなの？
最初が一番難しいと思う。
そうか、そうか。
本当に、最初のは本当に、結構序盤で投げ出しましたから。やっぱね、画面が狭いから。
そっか。
難しいんですよ、本当に。
だから、ゲームボーイのね、ゲームが比較的簡単なのは、やっぱりあの画面でやるからね。
うん。
あまり無理できないっていうのがあったんですけど。
うんうんうん、うん。
それでもやっぱり難しいゲームありましたからね。
そこは、 カプコンは容赦がないっていう
容赦してよ
感じなんですよ。まあ魔界ですからね、うん、はい。なんでおすすめの魔界はデモンズブレイゾンです、うん、今回話してるのはレッドアリマ2ですけれども、もちろん2もいいですけど、話してないやつ進めんの、はい、多分ストレスなく遊べるのは
でもそのゲームの楽しさ部分は十分まあ楽しめると。
そうですね、うん、そうですね。ああそうだな、うん、ホバリングとヘルクライムが上手くなる楽しさは2の方が上かもしれない。
うん、
うん、デモンズブレイゾンになるとやっぱり形態変化の方に重きを置いているので、
うん、
そうですね。レッドアリマ2はどこまで行ってもホバリングとヘルクライムで何とかしていかなきゃいけないのが難しくもあり楽しいので、
うん、
BB ブロス的にはレトロゲームらしい楽しさっていうことではレッドアリマ2ですかね。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではなくてストーリーについても隠さず話していきますので、これからゼルダの伝説夢を見る島遊んでいこうという方はちょっと最後まで飛ばしていただければと思います。
はい、
前回リチャード王子に会ったんですけど、
うん、
黄金の葉っぱ拾ってきてって言われてですね、うん、まあ集めてきて、そうするとスライムの鍵っていうのをもらえますと、うん、でこれで次のダンジョンに入れるようになるんですけど、
は
い、そうこうしてるうちにルピーも溜まったので、
うん、
村で売ってたスコップっていうのも買いました、
はい、
でこれ地面に穴がペッペって掘れるんですけど、
うん、
たまにハートが出たりルピーが出たりするので、
あーそうなの、
楽しいんですけど、きっとなんかどっかで役に立つんだろうと思って、なんか草が四方にある真ん中とかこれ怪しいんじゃないかっつって、あちこち掘り返している今すごく迷惑なリンクなんですけど、はい。次のダンジョンが鍵の穴蔵っていう名前のところで、でここが結構入り組んでるんですよね。三つ目のダンジョンだと思うんですけど、
はい、
で難しいなぁと思ってあっちこっち行きながら、うん、途中でペガサスの靴っていうのを手に入れまして、はい、これであのダッシュ好きができるようになります。これを
ダッシュ好き、
はい、
うん、
でこのダッシュ好きができることによって壊せる岩みたいのがあってですね、
うん、
これで塞がれてたとこが行けるようになってっていうことで、うん、で最終的にボスのデグゾルっていうのと戦うことになるんですけど、うん、はい、これの楽しみ方がもう最初全然わからなくて、
ほう、
でっかいスライムなんですよ一つ目のね、
うんうん、
で普通に剣で切れるんですよ、
はい、
で切ってるとだんだんこう左右に引っ張られるみたいに二つに分裂しそうになるんですよ、
はいはい、
でももうあとちょっとでちぎれて二つだろうっていうところから先に全然いけなくて、
あーなるほど、
うん、これどうしたらいいんだろうなと思ってて、
はい、
すごい悩んでたんですけど、
うん、
ダッシュ好きではと、
ああ、もうそれゼルダ基本ですよね、新しく覚えた技ですよね、
そう、もう稲妻が走ってです
これだって、
そう、ダッシュ好きで二つに分裂させて倒すんですけど、
はいはい、
もうゼルダってめっちゃ面白いなって
思いね、そうそうそう、自分で気づいてね、
そうそうそう、
正解したとかめちゃくちゃ嬉しいですよね。
うん、まあかなりヒント出してもらってるんですけど、そうね、うん、実のとこね。うん、でまあこれでボス倒しまして、
はい、
で次は、うん、ヤーナ砂漠っていうとこ行かなきゃいけなくて、確かフクロウが飛んできて教えてくれるんだけど、
うん、
でこれがですね、
うん、
どこにあるかもう全然見つかないんですよ。
え、ヒントないの？
ね、一応、図書館に行くと地図が見れるんですけど、まあ、それに気づくにも結構時間かかったんですけど、
はあはあ、
一応、自分でもマップ見れるんですけど、
うん、
大雑把のフィールドしか見れなくて、その中がどういう道になってるかが、
うん、
もう覚えるしかないんですね。で、すぐそこにあるのに、これどうやって行く、上から行くのか、下から行くのか、みたいなのか。もうわかんなくて、で、うろうろうろうろしてるうちに、
うん、
貝殻を集めてきてね、みたいな館を見つけて、
はい、
貝殻集めっていうサブクエ的なものが始まってですね、
はあはあ、
ここでスコップですよ。
ああ、そういうことか。
おらーって思ってたらたまに貝殻出てきて、
うんうんうん、
あちこち掘り返しながらめちゃくちゃ迷惑なリンク。
なんかもう完全に動物の森のイメージなんですよ。
そうですね。
うん。
うん。貝殻集めたり、あとね、服のダンジョンっていうのがありまして。
服のダンジョン？
うん。四つの剣とか出てくるけど、リンクって、うん。色が、最初緑だけど、
はい。
なんか強くなったりすると色が変わったりするじゃないですか、服の色が。で、それで服のダンジョンっていうのがあって、あの、防御力を倍にする青い服か、攻撃力倍にする赤い服かっていうのを、まあ、選んで取れるっていうダンジョンが。
あ、その服ね。
そうそうそうそうそう。隠しダンジョンを見つけて、まあ、防御力の方で選んだので、僕は今、青いリンクなんですけど。
うんうんうん、
個人的には緑じゃなくなるのすごい嫌なんだけど。
そうね。わかるわかる。
そう、うん。これリンクじゃないよ。これ誰なんだよって思いつつ。まあでもね、防御力倍なら嬉しいから、やってて、
うんうんうん。
で、あと、村の中に岩で囲まれてた祠みたいのがあって、はい、これ岩どかせるわっていうことでどかして入ったら、ベッドが置いてあるんですよ。祠の中に、
うん。
で、このベッドで寝ることができるんですけど、寝るとダンジョンに行くんですね、
はい。
で、そこでオカリナを手に入れまして。
あ、
はい。
ゼルダといえばオカリナ。
オカリナ。うん、そうか、この時にもうあったのかって感じなんですけど、
うんうんうん、
自分を助けてくれたマリンちゃんっていう子が、村の銅像の横にいつもいるんですけど、で、話しかけるといつも歌を歌ってくれるんですよ。
うん、
で、オカリナ持って行って話しかけたら、風の魚の歌っていうのを教えてくれるんですけど、
うん、
このシーンがね、もうめちゃくちゃ、エモいんですよ。レトロゲームを語るのにエモいっていう最近の言葉を言っちゃいますけど、なんて言うんだろうな、
うん
うん、そうなんです。このシーンが本当に良くて、もう一回見たいと思って、もう一回話しかけたらもう一回しか出てこないんですよ。
あら。
もう何回も出してほしいんだけど、本当に。一回、あ、もうできないんだと思って、めんどくさって思いながら、一、
うん、
回、前の段のセーブまで戻って
あ、わかるわ。わかるわかる。
もう一回やりましたけどね。
うんうんうん
まあ、そんな感じでいろいろ寄り道しながら、
うんうん、
どうにかこうにか、そのヤーナ砂漠に行くための鍵を手に入れる動物の村っていうのに今ついて。うん、で、村に行ったら、マリンちゃんをちょっとその村連れて行かなきゃいけないですね。ウサギとかが住んでる、はい、本当動物の村なんですけど、セイウチがちょっと道を塞いでて、
うん、
寝ちゃってるんですけど、そう起こすにはマリンちゃんに歌ってもらうといいよみたいな感じで呼んでくるんですけど、その時マリンちゃんが海辺で、こうなんか一人黄昏れてて、そこで話しかけると専用の画面が出るんですけど、ここもめちゃくちゃいいシーンなんですよ。
ほー、
うん、なんかずっと話しかけてきてて、
うんうん、
ねえ、聞いてるって聞かれて、
うん、
聞いてるよ、全然、みたいな選択肢が出てきて、ここで全然って言えるマインドの人間いんのかなって思いながら、聞いてるよって答えたんですけど。
ちょっと試してみたくはありますけど、
ね。そう、試したくはあるんですけど、でもそう。うん、海を見ながら二人でっていうね、
へ
ー、専用のグラフィックなんですけど、ここも良くて、うん、いやー、夢を見る島人気あんのわかるわーって思いながら、
ね、
遊んでおります。やっぱり
ちゃんとした理由があるんですね。
あります、あります。うん、とても楽しいです。道に迷ってるけど、
うんうん、
楽しいですね。
いいですね。
うん、
まあでも、やっぱりこう、ゼルダらしいというか、
うん、
大筋の話はね、そんな、を取り立てて、
うん、
ドラマチックなことがあるわけじゃないけども、
うんうんうん、
その、細かいエピソードのところでね、
うん、
やっぱりゼルダらしさというか、
そうなんです、
ね。いろいろ感じますね、やっぱりね。
いや、まず、操作性の良さ。まあ、本当にゲームボーイでやってるわけじゃないから、厳密ではないですけど、はいはい、まあ、そこに驚くし、
うん、
これだけよくゲームボーイに入れたなっていう、
ああ、そう。
ボリュームも感じるし、
うんうん、
で、やっぱ、任天堂らしい、なんていうんですかね、ちょっと毒気のあるジョークというか、あれもやっぱ、その、さっき言ったね、海辺でマリンちゃんと話してて、マリンちゃんを動物の村に連れて行くときに、一緒に来てほしいのみたいに言われて、はい、みたいになったときに、リンクって物を手に入れたとき、画面向いて掲げるじゃないですか。
はい。
マリンちゃんを掲げるんですよ。
そう、面白い。ちょっと面白い。
マリンちゃんを手に入れたチャンスって出るんですよ。
いや、手に入れたじゃねえだ。
そのフェンスってすごい、
まあ、ちょっと遊び心ですよね。
そうそうそう、10年前のゲームだけど、うん、こう寒ってならないっていうか、
なるほどね、
うん、そういうとこもやっぱすごいなと思います。
今ってどれぐらいなんですか、中盤ぐらい。
今4つ目のダンジョンに入ってるから、多分8つの楽器だから難易度は上がってるけど
半分ぐらい
かな。はい、半分かなと思います。
順調ですね。
はい、
ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はレッドアリーマー2でした。
はい、
まあ、2と言いつつね、うん、シリーズの話にはなりましたけれども、
はい、
魔界村の話してないのに先にねレッドアリーマーの話するっていう
そうですよマリオ話してないのにワリオを話すみたいな、
うん、なんかどうかなと思ったんですがまあまあ我々らしいかなという気もしますので、まあね、魔界村もどっかで話しますから。
そうですね、うん、あれは避けて通れない。
まあ避けて通れないですよね、うん、アーケードとしてもファミコンソフトとしても避けれないので、
うんうん、
話すことになると思いますので、またね、その時はよろしくお願いしますと、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。